私たちを愛して十字架にかかり、三日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日最初に見ていただく映像はですね、思わず笑顔になってしまう主の、大牟田教会のペテロという牧師の映像です。お願いします。
思わず笑顔になってしまう話を聞く皆様、お元気ですか？福岡県大牟田市の伊藤です。今回のテーマは、両親と教会へです。6月といえば、雨の季節、梅雨ですね。私はどちらかというと、雨の日は嫌いです。それはなぜかというと、私は右足に麻痺があるので、よく滑って転んでしまいます。転んでそのまま救急車ということもあります。また、転ばなくても、靴や装具まで水が入ってしまって、濡れて気持ち悪いというイメージがあります。ですから雨の日は家に閉じこもる日が多かったです。しかし最近は変わりました。それは両親の存在です。両親は80歳を過ぎてから住み慣れた土地を離れて、私たちが住む大牟田の近くの町に引っ越してきてくれました。そのきっかけとなったのは神様の言葉でした。5年前ほどでしょうか。当時私は病気で休んでおられた島浦教会の牧師さんの代行で両親宅を訪問し、家庭礼拝をさせていただいていました。その時語られた聖書の御言葉が、向きを変えて出発しなさいでした。その御言葉に導きを感じた両親は、80年もの長い間住み慣れた島原を出て、私たちの住むこの地に引っ越してきてくださいました。そのおかげで今は毎週日曜日に両親と共に教会の礼拝に出席できるようになりました。また教会の帰りに買い物をしたり、先日は花菖蒲を見に行くことができました。そういう両親との大切な時間を過ごせるようになり、私は雨の日でも苦にならずに楽しい日々を過ごせるようになりました。感謝いたします。もう一つ理由があって、実は私は結婚してからほとんど実家に帰れず、両親とも会えていませんでした。会えなくなった理由はいろいろありますが、その間に父は心の病気になり、私は自分を責めていました。そんな時に神様の導きにより、仕事で両親の家に家庭礼拝に行けることとなり、両親との交わりを持つ機会が与えられてきました。私が島原に行くときは、必ず父がバス停まで自転車で行きも帰りも見送りに来てくれていました。そして父は徐々に癒されて回復していきました。その後両親は大牟田の近くの町に引っ越して今に至っています。こちらに来てからも父の心の病気の癒しは進んでいて、医者の了解のもと、薬の量も随分と減ってきております。神様は本当に愛なるお方です。父が心病気になったことも、島原の牧師さんが病気になられたことも、全部が益となって、祝福へと変わっていきました。この6月、雨が続くと思いますが、両親と毎週、教会に行ける喜び、買い物や花見に行ける喜びを神様は与えてくださいました。感謝いたします。今日もこの話を最後まで聞いてくださり、ありがとうございます。聞いてくださった皆様に祝福がありますように。それではまたお会いしましょう。
島原の富津町だったっけ、富津町からですね、今、荒尾ですね、大牟田の横ですけども、横のとこですけども、荒尾の方に熊本県は変わるんです、熊本県になるんですよ。荒尾の方に越してこられましたね。最初大牟田市で見つけたんですけど、探したんですけどいいのはなくて、それでなんてすぐです。でもそうです。で、本当に元気になりました。お父さんもお母さんも、ね、お母さんはとっても笑顔素敵なんですけどね、いつも正解に来られますけど、真剣に聞いてらっしゃいますよね。本当に良かったなというふうに思います。はい、それじゃあ次ですね、今日の説教に関わるんですけども、まず最初に昨日のやつですね。これは今日の説教 の土台になるやつです。その時は今日の説教のポイントになりますけれども、それでお願いします。
望まれ証人となる。しかし聖霊があなた方の上に望まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。使徒の働き1章8節。イエス・キリストは弟子たちに約束を与えられました。聖霊のバプテスマを受けると。では、聖霊のバプテスマとはどういうことなのでしょう。それは、 聖霊が弟子たちの上に臨まれることなのです。そして聖霊が臨むとき、弟子たちは力を受け、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、地の果てにまでイエス・キリストの証人となると言われました。この証人というのは、証をする人という意味とともに、殉教者とも訳せる言葉です。つまり、地の果てにまで命を懸けて福音を、イエス・キリストを証ししに行くようになると言われたのです。これは奇跡でした。普通に考えればありえない不可能な話です。弟子たちはイエスの十字架の時、裏切り逃げたのです。この時もユダヤ人を恐れて、一人ではいられずに集まっていたのです。そんな弟子たちが命がけで福音宣教に行くようになることは不可能でした。でも聖霊のバプテスマ、聖霊が望まれれば、聖霊の力を受けて、あなた方は変えられ、それができると言われたのです。そしてその言葉の通りになりました。弟子たちは聖霊に望まれ、聖霊のバプテスマを受けて、聖霊の力を受け、全く新しい人に変えられて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、地の果てにまで福音宣教に行き、証人となり殉教していきました。主の言葉、約束は成就し、その通りになりました。私たちも弱さを感じ、力がないことに嘆き、もうダメだと思うことがあるでしょう。しかし聖霊が望まれ、聖霊のバプテスマを受けて、聖霊の力を受けるとき、全く新しく変えられ、主の言葉と使命に生きることができるようになるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、なぜか最後に飛行機でしたけどね。皆さんがですけど、この、言葉に力があるんで、言葉が読みにくいとか言葉が見えにくいっていう映像は作らないでください。言葉がきちっと見える、言葉がきちっと読めるっていう、それが大事ですね。ところどころ言葉が読みにくかったですね、こう後ろとの字の範囲でね。言葉がきちんと見えるように作ってほしいと思いますので、よろしくお願いします。で、今のはすごく大事なことで、今日の説教の土台になるところですね。弟子たちが聖霊の力を受けて、聖霊のバプテスマを受けて、それでまあ変えられたというところですね。まあ後で説教します。もう一つ今日の説教のポイントになることです。それからメッセージに入ります。
3000人のバプテスマ、洗礼。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。使徒の働き2章41節。ペンテコステの日、弟子たちが集まっていた家には激しい風が吹いてくるような響きが起こり、聖霊に臨まれ、聖霊のバプテスマを受け、聖霊の力を受けました。そして人々が集まってきました。ユダヤ人たちを恐れていたあの弟子たちが大胆にイエス・キリストの十字架と復活、福音をユダヤ人たちに向かって語り出しました。まさに聖霊の力が臨んだのです。普通なら人々は弟子たちを捕らえ殺してしまったでしょう。しかし聖霊が激しく注がれ臨んでいたため、人々は悔い改めてイエス・キリストを信じ、その日3000人ほどが洗礼を受けたのです。聖霊が臨まれるとき、豊かな多くの実を結びます。今再臨を前にして、同じように主は聖霊を注ぎ臨ませて、大きな豊かな実を結ぼうとされています。信じる者を通してイエス・キリストは救いの実をつけてくださるのです。あなたはイエス・キリストに招かれています。そしてイエス・キリストに選ばれています。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
まだだよ。いや、あれ、いいねがないですね。江島さんは2か。いいねもよろしくお願いします。もうつけてください。はい。はい、それではセッションに入っていきますが、その前にそう先に言わせましたけど、昨日ですね、東京のある学校に行ってきましたけれども、私立高校にお祈りを本当にありがとうございました。なんかたくさんの方が真剣に祈ってくださったということで、あと他にもですね、九州の牧師たちにお願いをして祈ってもらったんですけども、正直今回はですね、毎年やってたことなんですけど、昨年は母の召されていけなかったんですが、それで、だからというわけじゃなくて、ちょっと最近きついんですね。それでですね、ちょっと今回はどうかなと思ってですね、だったんですけど、まあ木曜日ぐらいから西田川に行ってお祈りしたんじゃなくて聖書を読んだんですけども、そういうことが続いて、なんかうちのある人が変えられてきてですね、でまあとにかく話しに行こうということになって、で、まあ今回は特に示されたので。法と息子の話をですね、個人の話をするんですけど、法と息子の話をキアンとカイの話からいつもしてはいましたけど、そこまで突っ込まなかったんですけど、ミッションクスグではないので、ところが今回はもうこれが最後になってもいいやと思って突っ込んだんですね。で、あとはですね、今年はなぜか映像を撮るとか言ってですね、学校の方のインタビューも許可をもらって撮って、で講演会の映像も撮って、それから私の方のあとその後のいろんなことの映像も撮って、インタビューも撮って、そういうことだったんですね。で、余計ですね、いやーと思ったんですけども、今回最後やったら、来年から他の人に行ってもらえればいいやと思って、最後になっていいと本当に思ったんですね。そんな軽いもんじゃなくて、かなりシビアに思ったんですね。で、最後に法と息子の話をちゃんとしてこようと思ったんですね。だけどバックの祈りのすごさと御心の時っていうのはすごいなと思うんですよね。神様、その行ったらすぐ最初にですね、飛行機が遅れた、で JR も遅れた、間に合いはしたんですね。遅れはしなかったんですけど、でも約束のうちにちょっと遅めに、個人の人たちと会って、それで受付に行ったんですね、学校のね。いつもは山川牧師がね、山川牧師の学校ですから来てくださるんですけど、ちょっと授業されたんで、受付に行ってくれとか、受付に行ったら一人 の、青年がいまして、そして案内してくれたんですけど、その人がですね、実は僕は8年前先生の話を聞きましたって、ね、で今母校に帰ってきて今事務をしてますけど、8年前先生の話を聞いたんです、今でもよく覚えていますとか言ってですね、8年前僕は本をもらったんですって、でお願いしてサインをしてもらったんです、サインしてもらった本は今も僕は持ってますから言ってですねそういうことから始まったんです。いや、驚きましたよね。いきなりそういう話で、なんかすごい神の励ましを感じて、そしたら講演会始まったんですけど、40分だと思ってたら連絡ミスで向こうの50分話せることだったん でこの10分はすごく大きいんですよね。でも40分だったからもうぐっと絞って、もうキャンの話に焦点を合わせようと思ったんで、逆に良かったんですけども、それで講演会をしたんですが、最初からですね、生徒たちが真剣に聞いてくれて、で、よく思ったなと思うんですけど、最後まで特にキャンとかの話もすごく入ってですね、終わった後はですね、なんか非常にプライベートな、ちょっと公では言えないんですけど、相談をする子も来ました。男の子でしたけどね。でわざわざちょっと控室がいつもより違う場所だったんですけど、そこまで来てくださってね、で話をして、あと受付の人にもインタビューを取ろうということになったら、山川さんが連れてきてくれて、受付の人も喜んでですね、インタビューして、緊張しておりましたけども、とってもいい時を思ったんですね。で講演会終わった後に先生もやってきて、今回は面白かったのは、どの先生もいろいろやってきて、向こうから挨拶に来られたんですね。で控室に戻ったら一人の先生がやってこられて、校長先生だったんですね。で毎年、謝礼っていうかもらったんですけども、今年は結構きちんとした謝礼だったんですね。それなかったらちょっと前からですね、学校行事に変わったんですね。つまり今までは生徒会行事だったんですね、ちょっと前まではね。ところが生徒会行事で生徒会の担当が山川さんから変わったら、その変わった担当の方がもう受験前だし、文化祭の時やったんで、文化祭の時9月でも受験前だし、 もうやめようって話になってなったそうです。ところが職員会かなんかの時に他の先生たちが何人かがいや あれをやめちゃいけないって言ってあんないい話ってことで、でその担当の先生はね生徒会主催だから先生は出る責任がないので聞いたことなかったんで、あなたは一度も聞いたことがないんでしょう、一度聞いてごらんなさいってね言ったんですね。それでその先生がじゃあ分かった生徒会じゃなくてこっちの課では受け取って教会学校行事としてするってことになったんですね。学校行事になってやるようになったんで、今までボランティア会講演会と今はなんだっけなグローバルキャリア講演会かなんか言うんですけど、だから学校になったら先生は全員出なきゃいけないんです、学校だからね。だから先生もいっぱいできまして、非常に祝福された時になりました。で校長先生から直々に挨拶に来て、でだから5年前から校長になったことなんですけども、昔からよくお話を聞いておりまして、これからもよろしくお願いしますってことでね、結構ちょっとお話になって非常に良かったですね。だからバックが祈りがあるとこんなに違うんだなと思ってね、今日の説教とも関係してくるんですけど、本当に驚きまして心から感謝しております。本当に皆さんお祈りありがとうございました。映像を作るのがなんとですね木原ヨハネ君なんですね。ヨハネ君が木原ヨハネ君が映像を撮りに来たんですね。4人いたんですけどね、石井のスタッフからね。でそのヨハネ君が編集することになってますので、まあ、お祈りください。それを学校向けで2つ作ろうと思って、一般の学校向けとミッションスクール向けと、インタビューも一般学校向けのインタビューとミッションスクール向けのインタビューにしたんですね。だからその2つを作ってもらおうと思ってますけど、ぜひですね皆さんね、お祈りを覚えていただきたいと思います。その映像ができたらですね、動画ができたらいろんなところに学校に送ってですね、講演会があちこちでできればいいなと思ってます。別に私一人がなくてもスタッフがいっぱいいるからいろんな人が行けばいいので、ぜひね覚えておいてください。はい、ということですね。もう一つ証しがありますが、それは説教の中でお話しします。説教に入っていきたいと思いますが、今日は使徒の2章の37節から読んでいただきましたが、これは今日はペンテコステ。で、教会始まって34年、周年が経って35年目に始まりますが、ペンテコステの日に西高の方で始まったんですけれども、で、戻ってきて、その、目台町の礼拝をしたんですが、この日ですね、さっき読んでいただいたように、1章8節の御言葉の成就が来るわけです。1章8節は、聖霊があなた方に臨まれるとき、あなた方は力を受けて、彼らは力を受けた。で、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、および地の果てにまで、証人として、殉教者として使わされていくんですが、まず最初のそのエルサレム教会で彼らが集まったときに、そこに聖霊が臨んだんですね。それが、使徒行伝2章の1節からであります。五旬節の日になって、この五旬節がペンテコステです。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。みんな集まっていたんですね。何度も言いますが、一つところに集まっていたとかっこいいんですが、一人になるのは怖かったとかあるんです ね。そしてすると突然、ね、すると突然使徒行伝の際ですけどね、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。風の響きがここから取ってます、ね、で響き渡って、そして全体に響き渡って、そして炎の置かれた舌が現れて、すごいシーンですよね。一人一人にとどまったと。でそれは聖霊ミシンですね。すると皆が聖霊満たされて、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したと。すごい風とともに響きがして、聖霊は臨んだわけです。そしてみんながガーッと語り出したのが他国の言葉だった。これ他国の言葉なんです。だから例えばいきなりフランス語、それからスペイン語、どこにしましょうかね、韓国語、ハングル語、中国語、それからブラジルはなんだ、ブラジルはブラジル語っていうんじゃなくて、そうだね、ポルトガルですね。そうね、まあ、何でもいいや、そういう、ね、いやブドフ語も含めて、ね、アフリカの、いきなりみんなバーッと風邪出しをします。あ、インターナショナルサービスにね、ヤマトゴスペルクラスの人たちとみんなが集まってきてね、やってね、賛美してるとき声援の止まりでね、みんなが突然ですね、なんだっけ、英語、フランス語、アラビア語、それからナンジャー語、それから、コンゴの言葉、ザンビアの言葉、それからクメール語、それからインドネシア語、アフリカの他のナイジェリアの言葉とかでバッと言ったとします。そういうことだと思ってください。だから威厳って言うんだけど威厳じゃないですね。その時その場にいる人たちが分かる言葉だからね、こう分かりますかね。それで語り出していきなりね。で今日話したいことは、これみんなよく知ってる。だからまずいきなり聖霊が臨んだ時に賜物が現れたってことです。一つはね、でも 5節から何て書いてあるか、さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のある国から来て住んでた、たくさんの国から来てエルサレムに来てたんですね。そして住んでいたと。でこの物音が起こるとガッと起こったので、それで大勢の人々が集まってきた。なんだって集まってきたんですよ。だから直接だけは物音が起こったから集まってきたんだけど、その物音を起こしたのは聖霊なんですよ。でなんだって言って集まってきたってこと自体が聖霊の導きなんですよ。って言ってびっくりすることは分かるけど、集まってこないですよね。集まってきたらみんながガーってね、たくさん聖霊が人を集めたんです。このペンテコストの日に、聖霊の時によく帰られた話ばっかりしますけども、人々を神が集めたんです、ね、そして大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚きだけど、びっくりしたわけですよね。集まった人たちはなんかいろんな国から来てたから、ね、このだからどうでしょう、今話しているこの人たちはみんな外来人ではありませんか。外来人って田舎の人なんです ね。なんでこの人たちはこんな言葉で話すんだと、ね、でまあ、いわゆる聖書の悪魔を受けてるわけじゃなかったからね。パウロとは違いましたからね。パウロはこの後ですからね。それなのに私たち命名の国の国語で話すのとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フリギアとパンフリア、エジプト、ウクライナに近いリバ地方に住む者たち、また大大地のローマ人たちで、ユダヤ人もいればカユシャもいる、またクレテ人とアラビア人なのに、つまりいろんな国から来た人たちがみんな集まってきたってことなんです。そして聞いてみたら、そのそれぞれの人たちが分かる理解できる言葉で、だからいろんな言葉で話したってことなんですよね。こういうことが起こったね。でいろんな国で話したってのはカリスマの表れです。でも今日一つポイントにしたいのは、そんな人たちが集まってきたってことなんですよ。で聖霊が働くとき、人々を神様は集める。神のもとに、御神の教会に。で人々は教会に人々を集めると必死なんです。でもやればやるほど人は去っていくんです、肉はね。だから聖霊が働くと人は集まってくるんです。これはね、長崎に使わされてね、最初の頃ね、すごくその体験をしました。神が働くと人はガーッと集まるんです、ね、でこの時もですね、そうやって集まった、ね、そして面白いことにそこで彼らが見ててびっくりして、みんなねびっくりしたんだけど、12節を見ると人々はみんな驚き互いに言った。一体これどうしたことだってびっくりしたんですけども、13節で他に彼らは甘いぶどう酒に酔ってるんだって、酒に酔ってるんだって、酒に酔って他国の言葉が話したらいいです ね。で言ったわけですね。そしたらペテロが11人のともに立って声を張り上げて言うわけですよね。いやそうではありませんってね、今朝の9時ですから酔ってるんじゃないんですよって言うわけですね。で面白いことはね、神が人を集めたんですけども、その時ペテロは恐れていたのにはっきり立って説教を始めるんですね。大声で、もう全然恐れてないんですよ。で皆さんね、恐れって簡単に消えないんです。特に人に対する恐れって、さ全くこの時消えてて、恐れどころかね、逆にいやそうじゃないってはっきり言って、しかもこの説教の内容を見ると、夜の予言の成就から始まって聖書を引用しながら彼らをはっきり、まあ、責めるっていうか言うんですね。23節、あなた方は神の定めた計画と神の内とによって聞き渡されたこの方イエス・キリストのこと、不法なものの手によって十字架につけて殺しました。あなた方が殺したんだって言ったんですよね。しかし神はこの方を死者の中から苦しみから解き放って蘇らせました。この方が真実が出ることなどありえないからです。でも神様は復活させたって言ったんです。そしてまたダビデの話にずっとなってきて、聖書の引用があって36節で、ですからイスラエルの人々、全ての人々はこのことをはっきりとしなければなりません。すなわち神が今や人もキリストもされたこのイエスを、キリストって救い主メシアだから ね、そのだからイエスはキリストだってはっきり言ったわけですよ、ね、あなた方は十字架につけたのですって言って、お前たちがつけたんだって言ったわけですよね。これね、普通に言ったらね、石が飛んできます。ユダヤ人たちがなんで俺たちのせいにするのかって石を投げて殺されます。当然です。ところがまずペテロが全く恐れずにはっきり真理を真正面から語ったんです。オブラートに包んでないんです。冗談や楽しい話をして一生懸命こう心をほぐして語ってないんです。もう何て言いましょうかね、もうストレートをど真ん中にまっすぐ掘り込んだわけですよね。わかります。気遣って一般向けの賛美もしてないんです。まっすぐストレスに神を礼拝したんです。長崎教会はそこに立ってね、 あったんですね。そしたら何かというとね、普通ね、東電子が飛んできて殺されるんです。精霊が働いていたから。なんて言ったかというと、人々は今日のところ37節、人々はこれを聞いて、これユダ人ですよ、心が刺されたんですね。腹が立ったんでも怒ったんでもなくて、心が刺されて、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私はどうしたらいいでしょうか、だったらどうしたらいいのって聞いたわけですよ。これ皆さんね、ありえないことなんです。精霊が働いていたのでペテロは変えられた。ペテロだけではない、神が集めた人たちはその精霊に触れられて、じゃあどうしたらいいんですかってこう聞いてきたんですよ。神が望まれると、精霊が働かれると、真理に目が開くのです。お前たちが十字架につけたんだって言われても、腹が立つんじゃなくて、じゃあどうしたらいいんですかって聞くんですよ。なぜか、精霊が働かれたからです。精霊が望んでいたからです。なんで、救いは十字架のないと来ないのです。癒されることは素晴らしい、境内を渡ることも素晴らしい、奇跡を体験することも素晴らしい、全部十字架がポイントです。全部素晴らしい。それで本当にイエス様に出会うことは素晴らしい、それで教会に行くことも素晴らしい。でもその後に必ず人は、ああ私の罪のためにキリストは十字架についたんだってことをどこかではっきり知らされる。それをはっきり分かったとき、その人の信仰は揺るがないものになる。でもそれがはっきりしないとき、人は簡単なことでつまずく。人につまずくなんてのはよく言いますけど、人につまずいてんじゃない。十字架をはっきり知ってないんですよ。そして多くの教会はこの十字架を真正面から語らないんです。なぜか、十字架は100万遍説教しても聖霊が働かれれば決して人の霊のうちには入っていかない。でも聖霊が働かれれば魂を救い、霊を救い、揺るがない信仰を生み出すんです。でも聖霊が働かないとアウトなんです。無理なんです。知的に理解したって分かりません。聖霊が働かない限り無理なんです。でもペテロたちはあんなに怖がっていたのに、聖霊に臨まれた時に十字架を語り、復活を語り、しかもその十字架というのはあなたではっきり言ったんですよ。傷があるんでしょう、癒されますよ、大変ですね、で助けてくれますよって、当然いいですよ。でもね、クリスチャンはね、被害者じゃないんです。加害者だってことを知った時に本当の救いに預かるんです。私のこの罪がキリストを十字架につけた、私がキリストを十字架につけたんだって、この私がイエス・キリストを地獄に落としたんだって本当に知ったとき、許されたことの素晴らしさと救いの素晴らしさを感動するんです。そのときに揺るがなくなるんで、人になんかつまたがなくなる。だって自分が十字架につけたんだから、人がどうたらこうたらああたらとかいうのは自分は立派だと思ってるからですよ。あなたが十字架につけたんだ。ペテロはっきり言ったんですよ。あなた方が十字架につけたって、あなた方が殺したって。で普通そしたら繰り返しますよ。どうでもユダ人が石を投げてきて怒るのに、当然なこの時の状況だったら。でも聖霊が働いていたから、どうしたらいいんですかって言ってきて、そして悔い改めなさい、いきなり悔い改めなさい、そして罪を許されたためにイエスキャって洗礼をバブテスマ受けなさい、悔い改めて洗礼を受けろって、ね、じゃあそしたら頼んで聖霊を受けるって言った。悔い改め、聖霊バブテスマ受けたら聖霊受けますよって言ったんですよね。そしたらね、この約束はあなた方とその子供たち、まあ、今日はこれ大事なんですけど、ここはもう今日ポイントじゃないから去っていきますね。遠くの人々をすべて、すなわち私の神である主がお召しになると人々に与えてください、まあ、信じる人全員に与えるってことですよ ね。どこの国の人もね。でそしてペテロはこの他の言葉を持って語った後に40節ですよ。そこで彼らの言葉を受け入れた者は、この言葉を聞いて受け入れた人を悔い改めて洗礼を受けたいという人たちがいたんです。バブテスマを受けた何人、3000人ですよ。インターネットはないのです。マイクもないんです。神がガーッと集めた人たちが恐れていて一人になれなかったペトロが立ち上がって、弟子たちみんなも立ち上がってはっきり大胆に語った。そしたら聖霊を与えたから3000人が悔い改めてその場で洗礼を受けたんです。その場で。どうして？聖霊が与えたからです。聖霊が望んだからです。これをリバイバルって言うんです。人間の努力や知恵や方法論でやってくるのはリバイバルではないんです。 もちろん方法論もいろいろ考えて神様に聞いてあることはいいですよ。しかしそんなことは中心じゃないんです。どうでもいいとは言いません。核は聖霊なんです。聖霊が働くと罪が分かり、十字架が分かり、救われるんです。これはそれがこの時起こったんですよ。先日私の教会にある一人の婦人が来られました。月曜礼拝でした。そしたらですね、その婦人がですね、聖霊のバプテスマを受けた。聖霊のバプテスマを受けた、ね、でね、今までね、神父さんにね、いつもね、いつも泣いてばかりいたんですって。そしたらところが、ね、その元気になっちゃってね、あとで、あなた元気になったねって久しぶりに言われてたんですけども、受けた。そしたら嬉しくてたまらない。そして鹿児島にいらっしゃるお姉さんたち家族と、鹿児島の長島っていうところにいらっしゃるお母さん、もう高齢のお母さん、その人は私と同い年だからね、その婦人は、でお姉さんはもう、ね、まあ、女性の年を言っちゃいけないけど60代後半ですね。お母さんはまた、ね、その私の母は昨日命日ですよね。だからそこ高齢なの、どうしても質問されたいって、誰に言われたわけでもないですね。私と同い年のその婦人の方がですね、どうしても伝えたいって、でもう祈ってどうしても伝えたいって言ってですね、鹿児島まで私新幹線行ったと思ったんですよ。車運転していかれましたね、お母さんのところに。それはね、なんかやっぱり理由があるんでしょうね。行って、そしてその後鹿児島お姉さんのところに行って、お母さんをね、教会まで連れて行くためです。これはね、ほいで日曜日連れて行ってね、何日かかけて泊まり込みに行って、連れて行って、ほいで行く前に言うんですよ、信じたら洗礼させてもらえますか。びっくりした。いきなり洗礼って言って、教会行ったこともないんですよ。で面白いんですよね、カトリック教会じゃまずいから、ね、TLE に連れて行きたいって言ってね、2では言えないですよ、ここまでね言ったんですね。って感じですね。おいでと鹿児島を田原牧師に連絡して礼拝に行くからって来て、なんとね、お姉さんとね、そのお姉さんの子供たちを信じたんですよ。で月曜日聖火行った時にね、もうお母さんはちょっと遠かったのと、もう一人の子供さんがいたのは、ご主人は来れなかったんですけど、 お姉さんとお姉さんの次女は来た。洗礼させてくれって言うんですよ。で私はね、確認したんです。いや、洗礼は本当に信じてたら構わないけど、人に言われてね、義理とかね、この人はこんな熱心だからとか、そんなんで受けるんじゃなくて、自分で決めてくださいってね。受けますって言うんだよ、お母さんね、お姉さんね、これからはクリスチャンとしてやっていきたいって。で娘の方はね、先代ちょっと待ってくれって。でもメッセージしたら真剣に聞いた、どっちもね。娘の方が聞いてた気がする。入ってた。そして洗礼式をやったの。やっぱり触れられたんでしょうね。ちゃんと教会を見てるとですね。そして、お父さんの命日かなんかがあったんですね。で、ちょっと来れないって言うからね、グードライフしちゃいけないって話だったんだけど、お坊さんいるわけじゃないけど、命日があると。今度また命日だからね。その命日だからということで、今度またね、その聖霊に満たされた方はね、お母さんのところに行ったわけですよ。仏教の日に、そして再び福音を語ったの。あなたが来たあの日から私はなぜか調子がいい、これは神だと思うって言って、お母さんにも信じたんですよ。今日洗礼式です。いや、すごいですよね。これが本物の聖霊のバプテスマです。聖霊のバプテスマを受けるとね、魂に対する情熱が来るんです。肉じゃありません。聖霊は人々を救いたくて救いたくて救いたくて救いたくて救いたくて救いたくて救いたくてたまらないんです。あなたがカチンとくるあの人も、クリスチャンだ、決して口に出さないけど、もうあんな人はずっと思いたくなる人も、聖霊様は救われて救いたいと願ってるんです。これね、面白いですね。だって弟子たちはこんな大胆になったんですよ。救われちゃったんですよ。だからね、この時聖霊様が働いたでしょ。だから弟子たちが変わっただけじゃない。人々を神が集めて、その人々に神が働いて、あの福音をはっきり素直に受け取って返すの違いと、で救われちゃったんですよ。これがペンテコスなんですよ。で長崎弟子の教会はこのペンテコスにしたんですよ。はっきり神様はペンテコスで命令したんですね。だからペンテコスにこだわったので、秋元君もそうだねって言って、ペンテコスの前に、だからペンテコスに一週間前に話されて送られてきて、それで始まったんですよね。これ語りかけたと思ってるんです。 でね、あまりにも高いから私たちがね、私たちがです、まずは私たちもがね、だからね、34年かけてですね、もう聖霊しかないってことはね、頭ではなくて魂の底から思っています。今回私ね、講演会やってよかったと思ってですね、正直ね、変わってもらいたいぐらいだったんだ。だからね、もう行って私がやってどうなるかなって思って、もうつまずかれちゃうかもしれないと思ったぐらいね。で、妻はね、もう何年も18、19年目で、去年間違いに変わってもらったから17回やってるんですよね。で、いつも良かった反応がね、いつも良かったんです。でもね、私知ってるんですよね、バックに寄りがあったことを、ね、そして私も祈ったし、何よりもバックに祈ってた。今回ね、私の自分祈る力もなかった、ね、準備もそんなに心配できてるわけじゃない。でね、もう祈ること一つよね、聖霊様を与えてください、聖霊様を助けてください、聖霊様を与えてくださいって。もう今回はもう宝刀息子の話をしますって、ね、どそこまで起きてもそこでね、聖霊が働かなかったらね、しらけますって、ね、単なる心の感動じゃなくて本当に霊に入るようにと思ったよね。あれね、神様が働いたんですね。で、長瀬衛生の教員、どうぞ聖霊が働きますよ。聖霊が働ければ眠りません、眠りません。聖霊が働いて眠るのは休みなさいということです、ね、で、今私はね、とことんやられたんです。あなたがどんなにメッセージをしたって眠るんですよって、雄弁はダメですよって、どんなに話したって眠るんですよって、年には勝てませんよって、3回同じ話聞いたら眠りますよって、眠ってないと主張しますけど眠りますよって。よかったです、本当に。私は大声出してもダメなんです、力んでもダメなんです、うまい話をしてもダメなんです、感動的な話をしてもそこだけ起きてるだけです。でも聖霊が働かれるとね、御言葉に上乾くんです。睡眠時間が少なくたってね、その時は目が覚めちゃうんです、聖霊が働かれると。そして聖霊が働いてくださる、聖霊が望まれる礼拝を神は導きたいと思ってるんです。そういうのはね、聖霊が働く礼拝を神にしていただきましょう。あそこに行くと神を体験するって、あそこに行くとわけわからないけど嬉しくなるって、あそこに行くとなぜかわからないけど聖霊が働くんだって。たくさん奉仕をするよりも聖霊が働かれる、そういう事柄をね、どうぞ求めてほしいと思います。と言っても眠る人たちがいることの上に主を褒めたたえます、お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。本当に様、聖霊様が働かれる礼拝となって神の横を見ていけるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします、本当に感謝します、ありがとうございます。心から本当に褒めたたえます。イエス様にあっていたします。アメン。お出しください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同とともに、今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。はい、どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。